皆さんおはようございます。サナです。今日は6月4日木曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、今日もね、引き続き月はヤギ座を進行していきますが、今日はですね、カニ座木星のメッセージをね、受け取るような一日になっていきそうです。またこのカニ座木星ね、6月30日までなので残り1ヶ月を切ったところではあるんですけど、今までのね、カニ座木星の振り返りをしてみたり、それから、まあ、ラストね、6月30日までどういうことを意図して過ごすかということをね、考えるのにもぴったりな日かなと思います。このラジオでは今日の星の運行からどんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとしてご活用ください。はい、今日の月はヤギ座エリアからスタートです。今日がね、ヤギ座の月のラストで、お昼の12時6分から月のボイドタイムに入り、夜10時47分に月は水瓶座エリアへと移動してボイドタイム終了となります。なので、まあ、お昼ぐらいからね、ボイドタイムに入って少しこうふわふわした時間帯となっていきますので、まあ、午前中のうちに今日はね、このヤギ座の力を借りて結果を出すために動いてみたり、ゴールを意識して逆算して動く、それから一つでも形にしてみるという意識をね、持つと良さそうです。昨日ともね、少し配置が似ているんですが、今日はヤギ座の月に対してカニ座の木星が180度の緊張の角度を作っています。なので木星による拡大と発展のエネルギーなので、自分の器を広げたり、まあ、家族とか仲間のことが入り込んできたり、結果だけにフォーカスするのではなくて、相手の思いとか、みんなの感情的な部分、自分の気持ち、そういったものもね、受け入れるということが大切になりそうです。月と木星が絡むときはね、どうしてもこう欲張りがちになるエネルギーでもあるので、なんかこう、ただの、結果とか成果だけではなくって、今日はね、精神的な面でのやりがいとか充実感みたいなものも欲しくなるかなと思いますね。もしくはやっぱり自分が抱えるものが増えるというエネルギーです。それは社会的なものなので、まあ仕事という人もいれば、やっぱり家族のこと、子供のこと、親のこと、地域のこと、その役割が増えるというメッセージでもあるかなと思いました。まあこれはね、本当にヤギ座さんたちが、一番よくわかってるっていうか、今回のカニ座木星の1年間でよく感じてきたことなんじゃないかなと思いますね。まあ普段だったらそれこそ結果ありきでね、そこに突き進めていたとしても、このカニ座木星っていうのはどうしても感情的なものが入り込んできて、ちょっと考えるようなことがあったり、あとは体調だったりね、家族や身近な人のことを考えないといけなくって、やっぱり少しキャパオーバーだったというか、まあ、大変だったと思います。でもそこからね、自分の感情に寄り添うことができるようになったり、人間的な成長ができたり、まあ、器が大きくなったり、あとは誰かと過ごすこと、誰かと何かをやることの楽しさとかね、喜びみたいなものも見えてきたと思います。そういうことを体験したのが、木星を真向かいに迎えたね、ヤギ座さんたちじゃないかなと思いますね。今までなら淡々とこなせていたものも、感情的に気づくことによって無視できなくなってしまった。自分の気持ちをないがしろにできない、多分ね、そういう方が多かったんじゃないかなと思います。今日はね、そのエネルギーがヤギ座さん以外にもみんなにも起こります。カニ座木星も残り1ヶ月を切りましたが、この1年を通じてね、自分にとってどこが居場所なのか、でどこが心の拠り所なのか、あとは誰に助けられたのか、自分は何のために頑張るのか、自分の味方は誰なのか、そういうことが見えてきたんじゃないかなと思います。逆に言えば、ここは自分の居場所ではないということがはっきり分かった人も多いと思いますね。カニ座ってね、やっぱりね、好きと嫌いがはっきりしてるんですよ。そういう意味で、あ、ここが好きとか、ここが私の居場所っ ていうことに気づいた人もいれば、いや、ここさ、もう私の居場所じゃないじゃん。ここ違うよねっていう、そういう違和感がはっきり分かったという人もいると思います。これ、真逆なようで、どっちも蟹座木星の恩恵なんですね。なので、ここが好き、ここが嫌い、どちらだったとしても自分の心の声が大きくなってそこに気づけたというメッセージです。そして蟹座木星では能動的に自分の居場所を作りましょうね、自分の心の基盤を整えましょうねということをお伝えしました。なので分かったからこそ、じゃあどうしていきたいかなということも今日はぜひ見つめてみてください。そう、心の基盤を整えられてね、自分の気持ちとしっかりね、内面的に向き合えた、こういうことも蟹座木星のメッセージであり恩恵だと思います。ただこれはね、なんか分かりやすくその収入が増えたとか宝くじが当たったみたいなことではないので、分かりにくいっちゃ分かりにくいんですよね。だけどあくまでもそれって、その結果は自分の映し出しなんですよ。例えば蟹座木星アストロマイルストーンなんかでも、実際にこの収入がすごく増えたっていう方いらっしゃいました。だけどそれは確かに収入が増えたということにフォーカスしてしまえばそれだけのことなんですけど、だけどそれまでにしっかりと自分の気持ちに向き合ったからこその結果なんですよね。これが私が言う結果はただの映し出しってことです。自分の内面、自分の気持ちにしっかりと向き合って葛藤がない状態でやったからこその結果にしか過ぎないんですよ。それはパッと見ね、収入が増えた、それが蟹座木星の恩恵だと思うかもしれませんが、そうではなく、内的にずーっと自分の中の、違和感を探していったり、本当の気持ち、本当の自分はどうしたいんだろうっていうことを見たことでの結果なんですね。それがただ収入につながったというだけなんです。でも蟹座木星で本当に大切なのは、そういう自分の気持ちに気づけるかということだったり、まあ身近な人たちのありがたみだったり、そういう心の交流とか温かさに気づけるかということにあったんですね。そこに気づけるかは本当に、まあ人それぞれその人次第なのかなと思います。まあ、家族が増えたとかね、結婚したとか家を買ったとか彼氏ができたみたいなこともメッセージとしては分かりやすいと思います。だけどそれ以外にもね、この人との関わりを通じて自分がちょっとでも成長できたなと感じているなら、それが蟹座木星のメッセージです。ただそれを当たり前だと思ってしまうなら、それは木星としてやっぱりメッセージを見つけられないのかなという気がしますね。そう、どんなにね、目の前に宇宙からのメッセージがやってきたとしても、それを当たり前と思うか、そうではなく、あ、これが私に来たメッセージだなと思うか、そういうふうに受け取れるかどうかって結局はその人次第だったりするんですよね。気づけるかどうかということになります。木星が蟹座に入った時のね、イングレス図でも、木星は12ハウスに入っていました。なので、内面的な成長、潜在意識の拡大、そういう意味では、とても地味というかね、静かなんですよね。だけど、さっきお伝えしたように、もう嘘はつけないという、この感情的な気づきというのが、この木星の恩恵だと私は思います。そして、この好きとかね、嫌いっていう感情が蟹座木星から獅子座木星につながっていきます。蟹座木星のうちに分かったこの好き嫌いっていう感情を今度は獅子座木星で爆発させていくからです。ね、私はこれが好きとか、私はこれは嫌とかね、これが私らしいとか、そういったことを今度は対外的に主張する、表現するというのが獅子座木星なんですよ。でもその前にはやはり自分がその気持ちに気づいているか、分かっているかということが大切になります。そして、まあ、仲間がそれを肯定してくれたり、家族や温かい場所があるからこそ安心して自分を育むことができるんですね。そしてその安心感を引っ提げて今度は外の世界に出てくんですよ。こういう蟹座的な家庭とか心の基盤が作られるからこそね、何かあっても大丈夫、何かあってもね、ここに帰ってくればいいって思えるんですよね。転んでも大丈夫、やってみようって、そういう外に出ていく精神的なものに変化していくと思います。私も去年今年っていうのは本当にね、 周りの人に支えてもらいました。鎖国しているところがありましたけど、でもそういう気持ちを尊重して、それでいいよって自分を受け入れてあげたんですよね。そして、この間の射手座満月のタイミングでは、本当に周りの人たちに支えられているなっていうことに気がついて、私はこの景色を誰と見たいんだろう、誰と過ごしたいんだろうっていうことがはっきりと分かって、もっともっと自分を出していこうって思える勇気に変わっていったんですよね。これはやっぱり蟹座的に言うなら、仲間がいるからこそ、自分を受け入れてくれる人がいるからこそのエネルギーです。ちょっと周りくどいように思うと思うんですが、蟹座ってそういうエネルギーなんですよね。だからこそ、今日は皆さんも蟹座木星を振り返ってみたり、自分にとって結果だけではなく、何が心の充実とかね、満足感につながっているかということを考えてみてください。なんかこの蟹座木星によって、さっき言ったように、仕事の結果だけでは満足できないということにも気づけた人多いと思うんですよ。私もそうでした。ただただその売り上げを上げればいいとか、収入が増えればいいとか、仕事がいっぱいになればいいっていうことだけではなくって、本当に自分にとって満足するやり方、心地のいいやり方、それってなんだろうっていうことをやはりね、よくよく考えたと思いますね。そういうふうに、特になんか蟹座木星の前半っていうのは、いろんなものがブワーッと拡大していった中で、後半、今年に入ってからはちょっと立ち止まってても、私が本当にやっていきたい仕事のスタイルとかやり方ってなんだろうっていうことをすごく考える時間があったなと思いました。それに自分で気づけたからこそ、焦らなくていいね、自分の本当のやりたいスタイル、やりたいやり方を見つけていこうっていうふうに私は思って過ごしてきました。そういうふうに結果ありきではなくて、自分にとっての仕事のやり方の見直しっていうのもこのタイミングではできたんじゃないかなと思います。そういうメッセージにね、今日はさらに気づけるんじゃないかなと思いました。そしてこの流れでですね、今日の夜10時47分に月が水瓶座に移動して、冥王星と重なり、宇宙の時刻合わせのタイミングとなります。まあ、これはね、今日の夜から明日にかけてのエネルギーですが、自分の中で何かね、覚悟を決めたり、まあ、風の時代、新しい時代に持ち越せるものと、まあ、そうじゃないものっていうのがはっきり見えてくるんじゃないかなと思います。なのでまずはね、今日はこの蟹座木星やこの1年の心の動きを見つめてみて、ラストね、蟹座木星残りの期間にどんなことをしていきたいかというね、意図をしてみてください。はい、というわけで今日はね、サンダルウッドやフランキンセンスの香りが内観することを手伝ってくれます。ぜひね、使ってみてください。はい、では続きましてカードからのメッセージをお伝えしていきます。今日のメッセージ、はい、こちら、せーの、よいしょ。お、いいですね。情熱、パッションというカードが出てきました。でもね、数字は4なんだよね。そしてこのカードにはね、ライオンが描かれています。まさになんか4っていうね、蟹座4番目の星座ですけどね、この蟹座の4という安定から、今度は獅子座的な情熱、パッションにつながっていくというね、今日の星の配置を総括するようなメッセージかなと思いました。十二星座ってね、必ずつながってるんですよね。この蟹座から獅子座にバトンタッチしていきます。蟹座的な成長を迎えて、次に獅子座という成長段階に進んでいくんですね。なので先にやっぱり蟹座的な安心とか居場所とか、心の居場所、土台があるからこそ、次の自己主張、自己表現、自分の個性を外に出していくということにつながっていますので、この流れを踏まえてですね、まずは自分の心を見つめてみてください。はい、以上がカードからのメッセージでした。そしてですね、明日が、双子座の勉強会となります。星読み勉強会があります。相互リーディングの時間もありますので、こちらはですね、詳細をご覧ください。そして今日オンラインサロンハグのメンバーの皆さんは、今日の夜、8時からですね、ディスコードで、まあ、江ノ島リトリートの振り返りライブをしたいと思います。まあ、一緒に過ごしてみてね、星のエネルギーから、ここが この何座のエネルギーだよとかね、これが木星が効いてる人と土星が効いてる人の行動とか考え方の違いだよとかね、なんかそういったものをみんなでね振り返っていきたいかなと思いますので、ぜひねご参加ください。一応アーカイブもね残す予定でいます。はい、というわけで私もねなんか今日のこの配信をお伝えしながら、あ、本当にそうだなっていうか、なんか前半はこの蟹座木星による拡大がめちゃくちゃ凄まじかったんですけど、後半はちょっと自分の中でブレーキをかけて、本当に自分がやりたいことってなんだろうっていうのを考えて、そしてそれをね恐れずに実行してきたなっていうふうに思いました。そう、やりたいことはやっぱり私はいっぱいあるんですよね。でもその中で何か優先順位的なものがあったりとか、もちろん頭の中ではね、でも仕事をしていかないとこの収入的なもの大丈夫なのっていう声もあったりしたんですが、だけどそれでも本当に自分がやりがいを感じる、やりたいって思えることって何なのかっていうのをすごくよく見つめてきた、そういうねこの2026年の前半だったなと思いました。これもやっぱり蟹座木星の恩恵であり、それを見つめる機会、きっかけっていうのをね本当にもらったんだなと思います。そしてここで内的なものをしっかりと完了させて、獅子座木星にはガンガンね自分を主張できるようになっていく、あ、その宇宙の流れにねしっかりと自分はいるんだなということに気づけたなと思います。ぜひ皆さんもねこの蟹座木星をねまずはちょっと振り返ってみてください。はい、それでは皆さん、まだね台風の影響がある地域の方も多いと思いますが、くれぐれも気をつけてお過ごしください。お出かけの方は気をつけて、いってらっしゃい。